本日は1年に一度ですね、収穫感謝の時に行っている子供祝福式の日であります。教会というのは神の家族とこう別名ですね、言われます。ですから、それぞれ教会にですね、いる子供たちは、ご両親にとってのお子さんである。それと同時に、教会、神の家族である教会の子供たちでもあるわけですね。だからこそ今日私たちは子供たち一人一人をこの教会の主である神様の御名によって祝福し、一つの家族として与えられている子供たち一人一人を神様に感謝した、そういうわけであります。で、今日ですね、皆さんとご一緒にこれから見ていく箇所は、そのようにして今日のようにですね、子供祝福式という式を行う由来となった一つの出来事が書かれております。で、短い箇所でありまして、非常にですね、何気なくこう読んで通り過ぎてしまいそうでありますけれども、実はこの箇所にはですね、神の国に入るためには何が一番大切なのか、ということをですね、最もわかりやすく教えてくれる。非常に大切な箇所であるわけですね。今日の箇所で書いてあることが本当にですね、よくわかるならば、私たちは聖書の中の最も大切な部分の一つを理解した。まあそう言っても過言ではないと思います。そういうわけで今日はこの子供祝福式にちなんで、その大切な真理をですね、学ばせていただきたいと思っております。早速もう一度聖書にですね、御言葉に目を向けていきたいと思うのですが、13節をもう一度読ませていただきます。さて、イエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちは彼らを叱った。弟子たちと共にいてですね、その弟子たちに向かっていろいろとこう教えていたイエス様のところに、子供たちはこうやってきたわけであります。構図としてはですね、非常に愛らしい子供たちが来る、本当に微笑ましい光景だと思うんですけれども、子供たちをですね、一体誰がそこに連れてきたのか、それはまあよくわからないわけですが、まあおそらくは両親、あるいはお兄ちゃん、お姉ちゃん、そういったですね、人たちであったことでしょう。ここでいう子供たちというのはですね、おおむね小学生以下ぐらいのですね、幼い子供たちを、子供をですね、示す、そういう言葉であります。昔、このユダヤではですね、ラビ、まあユダヤ教の教師ですね、このラビのところに子供たちを連れてきて、触っていただくということがですね、よく行われていたようであります。まあそのラビのですね、ようになれますようにというかね、そういう、ことでありますね。ですから、ここにですね、子供たちを連れてきた親御さんたちもおそらくそんな思いで子供たちを連れてきたのでありましょう。あっという間に大勢の子供たちがですね、ゾロゾロとやってきて、あ、イエス様だ!イエス様!って言って、わーっとですね、こうですね、駆け寄ってきた。イエス様とか駆け寄っていく。まあそういう構図をですね、光景を思い浮かべていただきたいわけです。で、そこにですね、弟子たちの、あるですね、この怒声が響き渡る。ほら、何をしてんだ!やめなさい!勝手に行くんじゃない!ほら、あっち行った、あっち行った。声の主は他ならぬ、なんとイエス様の弟子たちのものでありました。腕を通してですね、あるいはこうやって当選防止して、ほらほら、これ以上先に行くんじゃない。子供たちをほらほら、押し返そうとして。で、せっかくイエス様のところに行こうと思っていたのに叱られて、思いもかけない形で、大人から叱られてしまった子供たちをしょんぼりとこうしながらですね、あるもっと小さい子供たちはですね、ひげづらのこう、おじさんに怒られてですね、わーと言って泣いていたかもしれませんね。お父さんと言って帰っていたかもしれない。私たちあればですね、大人げないなとこう感じるところかもしれません。大の大人が公の場で子供、小さいですね、年はもういかない子供を叱りつけている。大人げない。そう感じるわけであります。もちろん弟子たちもですね、ただ何の理由もなくこういう行動に出たわけではないわけですね。いくつか理由は考えられたと思います。 まず第一は子供たちがですね、礼儀がなってない。つまり、不作法であるということです。幼い子供というのは相手が誰だからというのでですね、態度を変えたりしませんね。大人は偉い人に対して、ははと言い、見下している人に対してですね、なんだってこう言いますけど、子供たちはですね、相手が誰であろうとですね、おじちゃんとこうなるわけですよね。たとえイエス様であってもおじちゃんとこうなるわけであります。そしてそのイエス様となればですね、相手が誰が、どうであるかに関わらず、わーっとこうですね、行くわけであります。弟子たちはそういう子供たちのですね、不作法さというものがですね、受け入れられなかった。二番目にはですね、イエス様に対する配慮もあったでしょう。イエス様は毎日毎日いろんなとこ歩き回って疲れてるんだから、こんなに子供たちがたくさん来て人間ジャングルジムみたいになったらどうするんだ。疲れてしまうじゃないか。まあ、そういうわけで彼らなりにイエス様の体調に配慮して、ここは食い止めるべきだ。そう思ったかもしれません。三番目にはですね、弟子たちが子供たちを価値の低いものとこう見なしていたということがあるかもしれません。イエス様の偉大さに比べるならば子供たちはいかにも取るに足りないものだ。だからイエス様は彼らに時間を取られる必要はないんだ。そう考えていた。そういうことであります。いずれにしても弟子たちは決して悪意からそれをしたわけではなく、良いことをしたつもりでこれをした。そこに、問題の根の深さがあると思いますね。大きな落とし穴が。その一部始終をですね、イエス様はじっと見ておられて、そこでですね、それを問題を見抜いて、そこで介入なさるわけであります。14節でこのように書かれています。イエスはそれをご覧になり、憤ってくらいに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。イエス様が人々のですね、面前で憤ったと書いてある箇所はですね、神殿で宮清めをしたその時にですね、怒ったとか書いてありますが、実はそこを除けばですね、この公衆の面前でイエス様は憤られたと書いてあるのはここの箇所だけであります。つまりそれだけ大事なことを言おうとしている。だからこそイエス様は憤りを示された。非常にここは重要なポイントである。あってはならないことが起こっている。そう感じられたからこそイエス様は憤れたのです。で、イエス様は何に対して憤っているのでしょうか。あ、子供たちはかわいそうだ。弟子たちなんだこれ。大人げない振る舞いをしている。そういうことでですね、イエス様は憤ったのでしょうか。もしそうであるならば、ほらほら、ペテロ。ちょっと来なさい。そういう形でですね、いさめる。まあ、その程度で済んだと思うんですね。しかし、イエス様は明らかに、憤られたとこう書いてあるわけです。そこには三つの理由があったと思います。まず第一はですね、弟子たちが、イエス様と子供たちの間に入って、障害物になってしまったからである。弟子たちは自分としては良いことをしたつもりでした。しかし実は彼らがしたことはどういうことかというと、自分自身の考えでイエス様のところに近づいて良いものはこういう人だ。そこに達していない人は近づいては良くない。そのことを弟子たちが決めた。つまりあたかもイエス様とですね、子供たちの間に立ちはだかってですね、ふさわしいかふさわしくないかは私が決めるのだ。そういう立場に自分を置く。つまり神様の代わりに私が白黒を決める。裁判官になる。そういうことをしてしまった。そこが問題でありました。二番目の問題は、弟子たちが外面的なことばかり見ていたことであります。おそらく今日の箇所でイエス様のところにですね、この年はもういかない幼子ではなくて、例えば立法学者であるとか、サンヘドリンの議員さんであるとか、そういう人がですね、歩み寄ってきたならばですね、弟子たちはもちろんもう何も言わなかったと思うんですよね。わーっとですね、もう、汚い手でですね、こう、鼻水がついたかもしれない手、わーっと来てですね、もうまとわりついてくる、そういう不作法な幼い子供だからこそ、ああ、ダメダメと言って弟子たちはですね、阻止しようとした。弟子たちは、外側で人のを判断してしまっていました。実はこういうことを弟子たちはですね、いつもやっていたのであります。 今日のこの10章の48節のところを見ると、こういうことが起こっています。盲人のですね、バルテマイという人が、盲人で物乞いをしていたバルテマイという人がですね、イエス様が通り過ぎていくということを見てですね、イエス様、私を憐れんでくださいと言って大騒ぎするわけでありますけれども、それを聞いたですね、弟子たちはこのバルテマイのところに行って、なんとかですね、このバルテマイを黙らせようとした。48節で書いてあるわけです。黙らせようとし。物乞いだし。盲人だし。イエス様が彼にですね、時間を取られる必要はないのではないか。そういうふうに考えていたということです。しかしイエス様はいつもですね、そのような外側で動くお方ではない。いつも心の中を見ておられるわけであります。そのことはですね、外面的には非常に身なりが立派でですね、非常に優れて人々が尊敬されていたんだけれども、心の中では実は神様のことをですね、神様から遠く離れているあの律法学者パリサイ人に対しイエス様はですね、むしろ厳しくですね、接しておられる。そのことを見るときに、イエス様は外側ではなく心を見ておられる。そのことがよくわかるわけです。弟子たちはイエス様ともう何年も一緒に行動していましたが、そのことを理解していませんでした。さあ、弟子たちの3番目の問題は何であったか。イエス様が憤られた3番目のその理由は何であるか。それは一番大きな問題でありますけれども、そもそも弟子たちが、この子供たちはイエス様に対してはふさわしくないと判断した、その価値判断であります。弟子たちはこう考えていました。イエス様のところに行くのは整えられた人。イエス様は言うことの意味をちゃんと理解できる、そういう人であるべきだ。子供がイエス様のところに行ってもそのお話は理解できないだろう。だから行っても意味はない。そういうふうに子供にレッテルを貼ったわけであります。実はこのことが問題の根本でありました。弟子たちはいつの間にか、行いの宗教というものに陥っていたのであります。行いの宗教というのは何であるかと言いますと、何々ができるから神様に受け入れてもらえる。何々のような生き方をしているから神様は私を祝福してくださるんだ。そういうふうに考えるということです。実はこういう考え方は人間の中に普遍的に存在していると言っても良いと思います。例えばですね、日本で教会っていうところどういうイメージ持ってますかっていろんな人に聞いてみますとですね、多分出てくるのは何か清らかなところとか、信者が行くところとか、まあそういうような答えが返ってくるでありましょう。清いところというのはですね、要するに自分はじゃあ清くなったら来てもいいんですね、そういうふうに考えている。信仰を持った後に行ったらいい、そういう場所なんですね、そういうふうに考えているということであります。日本の国はですね、正月になると何千万という人が神社に行きまして、お賽銭を入れてお願いをこうするわけですよね。受験に合格しますよ。センター試験うまくいきますよ。誰それ君との恋愛が成就しますように。私のこの病気が良くなりますように。まあそういうふうにですね、祈るわけです。お賽銭を入れた後。で、しかし彼らのそういう行動自体がですね、何を表しているかと言いますと、彼らの信仰というのは、私がこれをしましたから、見返りとしてこれをくださいね。そういう取引のような信仰として理解しているということをよく表しています。取引というのはですね、等しい価値のもの同士を交換することで行われるわけですね。一万円のラジカセが欲しいなと思ったら一万円札こう出して、出せばですね、これ一万円のラジカセがもらえるわけです。これは世の中の当然のですね、理屈であります。で、そのことに私たちはあまりにも慣れきっているので、神様に対しても同じことをしてしまう。つまり私の中に神様に受け入れてもらえるふさわしい何かこれを出せば、神様が私と取引してこれをくださるんだ。そういうふうに考えがちだということです。しかし、それは裏を返せばどういうことかと言いますと、お賽銭箱に1万円を入れても10万円入れようと、それが表しているということは、私というものは10万円の価値しかない。 そう言っているということであります。誰がそのことに気づいているでしょうか。いずれにしても人間というものはですね、私は手ぶらでは神様の前に出ちゃいけないんだ。そういうふうに考える人が実に多いということです。皆さん、子供たちはどうでしょうか。子供たちはまさに手ぶらであります。何も持っていません。イエス様にあげられるような何の良きものもないわけです。だから弟子たちは阻止したのであります。彼らはふさわしくはない。そう考えたのであります。皆さん、私たちも同じように考えていることはないでしょうか。うちの人はちっと神様にふさわしい生き方をしていないから、神様を受け入れてくださらないに違いない。そう考えることはないでしょうか。あるいは自分自身のこと、自分をずっと見てですね、こんな私なんか、神様の前に出るにはふさわしくないんだ。出ちゃいけないんだ。そんなふうに考える。一見するとこう考えるというのは非常に謙遜な人に聞こえるわけであります。でも、私なんか神様の前に出るにはふさわしくないんだとこう考えているということはですね、神様の前に出るにはふさわしい段階というものがあるんだ。そこに達しないと出ちゃいけないんだ。そういうふうに考えているということです。ちょうど弟子たちが子供たちをですね、こう、当選星で食い止めたのと同じように私たちはですね、しばしば自分で自分のことを叱りつけて裁いて、神様とこう近づいちゃいけないんだ。そういうふうに遠ざけているということです。しかしそれがどんなに愚かな考えであるか、よく考えてみるとわかります。聖書は元から人間というものは何であるかと言っているかというと、地の土くれ、地の塵から、人は作られたと書いてあります。ですから人は死ぬと土に帰っていきますよね。誰が見てもそれは明らかなことだ。土くれから作られた私たちが果たして神様の前に出るにふさわしいような状態に対等の立場になる、あるいはふさわしいような状態にグレードアップしていくなどということが果たしてあり得るのか。一体いつから私たちは全宇宙をお作りになられた神様の前に土足でですね、胸を張って出ていけるようなものになったんでしょうか。ありえないことであります。私たちは初めから神様の憐れみによらなければ、神様に近づくことはできない。人は塵から作られた被造物である。神はそれを作ったものである。どこまで行こうとその、ね、事実は変わることがないのであります。皆さん、私たちは、私たちの中に神様に認めていただける何かがあるから、私、神様に近づいていけるのではないのです。神様が憐れみによって、私たちを受け入れようと、両手を広げて待っていてくださるから、私たちはその神様のところに行けるのであります。すべては、神様の憐れみによることであります。この原則に私たちはどこまでも立ち続けなければなりません。弟子たちがここでしかししたことは、そのような原則をですね、土台からひっくり返すようなことでした。憐れみの宗教をですね、行いの宗教に変えようとしたのであります。だからこそイエス様は危機感を抱いて、珍しくも憤りをですね、あらわにして弟子たちを戒めたのであります。皆さん、誰が神にふさわしいか、ふさわしくないか、それを考えるということが問題の核心であります。聖書の答えは初めから明らかです。神にふさわしい人間など、誰一人いない。それが答えであります。そのような問題で、ものであるにもかかわらず、誰がこの人はふさわしそうだ、この人はふさわしそうでない。そういうことを考えた途端にですね、キリスト教という宗教は行いの宗教、外面の宗教に脱するわけであります。世の中の宗教のすべてが陥っている穴はそこであります。クリスチャンでさえもそこに陥ることがあります。今日の箇所、弟子たちがそうであったように、私たちも行いの宗教に脱することがあるわけです。イエス様はそのことを誰よりもご存知ありましたから、こう続けるのであります。15節。マタイの15節、10章の15節に戻りますが、誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、 決してそこに入ることはできません。衝撃的なことがここで言われています。決してそこに入ることはできない。決してとそう言っているのは原文を見るとですね、これは万に一つもない。絶対にない。そういう強い言い方であります。イエス様はここでこれまで見てきたようにですね、神様の前に何がふさわしくて何がふさわしくないでない、ふさわしくないのかというような価値観、そういう判断基準で人を判断し続ける限り、決してあなたは神の国には入れないと言っておられる。じゃあ神の国には誰が入れるんですか？それこそ子供のように神の国を受け入れるものだとイエス様は言われたのであります。ではここで問題になるのは、子供のように神の国を受け入れるという、この子供のようにというのはどういう意味なのでしょうか？多くの人がですね、子供のようにとこう聞きますと、ああ、子供、素直ですね。無邪気ですね。純粋ですよ。そういうですね、子供特有のこの美徳のことを言っているんだとこう考えます。確かに子供たちは素直であります。親がこれをしなさいと言ったら、はいと言って、まあ、従わない子もいるかもしれません。少なくとも小さい時は、はいと言って従っております。また、教会の周りには、前にはですね、公園がありまして、あそこで、いつも私は、まあ、仕事をしながらですね、子供たち、無邪気に遊んでいる子供たちの姿を見るとですね、自分にもああいう時期があったな、とこうですね、遠い目でこう、見る。過ぎ去って良き思い出をですね、浸ったりする、そういうこともあるわけです。子供たちは大人のようにすれてはいないですよね。物事は斜めに見るのではなく、まっすぐに前から見ている。自分の将来を純粋に信じて希望を持っている。子供には確かにそういう良きものがあります。それは否定するわけではない。私たちもそこに見習わなくてはならないと思います。しかし、それでも実はイエス様はですね、ここで子供のようにと言われたときに、その子供のようにと言われていることに、それが意味するのは、そういった美徳のことを言っているのではないということを私は今日声を大にして申し上げたいと思います。そもそもあなたがもし素直であり、無邪気であり、純粋であるから神様はあなたを受け入れてくださるというのであれば、そういうものがなかったら神様は受け入れてくださらないということになります。それは形を変えた行いの宗教であります。ですからイエス様がここで言われていることの意味はですね、子供たちがそういうふうに持っているもののことを言っているのではなく、子供たちが持っていないもののことを言っているのだということを知らなくてはならないと思います。先ほども申し上げましたが、子供たちは自分の中に何一つ他の人に与えることができるものを持っていません。知恵もありません。分別もありません。体力もありません。人のことをおもんぱかる心の広さもありません。人のために自分のことを犠牲にしてですね、人に仕えていくというそういう自己犠牲の精神もなかなかありません。しかし、ただ一つ決定的な違いがあります。それは、子供たちは自分は何も持っていないということを本能的に認めているということです。何も持っていないということを認めているからこそ、子供たちは、はいと言って差し出されたものをありがとうと言って受け取るのであります。疑うことなく受け取るのであります。親が両手を広げればですね、そこにその愛が自分にないと分かっているので、飛び込んでいくわけです。作法を気にする暇があったら、まず行動して走り寄っていくのであります。我が家の下の子供を見ていて興味深いことは、彼女の横にですね、私がちょこんとこうしゃがんでですね、じっとこう見るとですね、ほぼ 100% わーっと言ってですね、両手を広げて駆け寄ってくるということであります。彼女は私がですね、のところに来ればハグをしてくれて抱き上げて頬ずりをしてくれるということを知っているからであります。親がですね、両手を広げて待っているのに、私はお父さんのところに行くのにふさわしい何か子供だろうか、いや、そうでないだろうか、いや、わからない。そういうふうに悩んでいる子供というのは聞いたことがない。もしそういう悩んでいる子供がいるとすれば、それは親の危機であります。 イエス様のところに走り寄った子供たちはそうではなかった。彼らはですね、私はイエス様にふさわしいものがある。受け入れられる資格があるかないか、そんなことを考えてから駆け寄ったのではないですよね。そこに広げられた両手があるから、私は行くんだって言って行ったのであります。あそこに行けば自分の中にはない心のですね、今愛されたいというこの願いが満たしていただける。だから行ったのであります。子供たちはつまり、行いの世界の住人ではなく、恵みの世界の住人であります。私の中に何かいいものがあるから、これをもらえるんだ。そうではない。私の中にないものがあそこにある。だからもらおう。これが恵みの世界の住人の考え方であります。皆さん、このように自分は何も持ってない。そういう自覚。それこそがイエス様がここで子供のようにと言ったことの意味であります。人というものはしかし、いともたやすく私は持っていると、こう考えやすいものであります。それがどんなにか悲しい結果をもたらすかというのが、実は今日の箇所の次のすぐ後にですね、対照的な形である一人の人のですね、姿が登場しているわけです。17節からちょっと読ませていただきたいと思いますけれども、このように書かれています。イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受け取るためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。今読んだ箇所に登場した人はですね、子供たち、最初に登場した子供たちとはもうありとあらゆる面でですね、反対の対極の人ですよね。まず大人です。しかも分別がつく知恵の深いですね、そういう大人であります。で、私はこういうことを小さい時からやっていますというようにですね、忠実なですね、もう誠実な人でもあったんでしょう。しかもお金もたくさん持っている、事業にも成功した裕福な人であったようであります。おそらく貧しい人に対する施しもそれなりに立派にしていたことでありましょう。しかし皆さん、彼に欠けている決定的な一つのことがありました。それは、私は何も持ってはいない。という感覚を彼は持っていなかったのです。むしろ反対に彼が考えていたことは、私はあらゆるものを持っている。しかしまだ何か一つ足りないものがある。そういう考え方でした。まあ言ってみればですね、パズルがもうほとんど出来かかってるんだけども、あとここの1ピースだけが見つからないんだ。これが見つかれば、私のこの素晴らしいパズルはできるんだかな、完成するんだかな。そういうふうに考えていたということであります。しかしイエス様は言われたことはこういうことです。あなたのパズルなど、金輪際捨ててしまいなさい。そしてそのパズルを剥ぎ取れば、その背後に息を呑むような素晴らしい恵みの世界が待っているんだよ。あなたは自分の作ったパズルで神様の恵みを覆い隠しちゃってしまっているんだ。そうイエス様はここで言ったのであります。もし彼がですね、ああ、自分は何も持っていないという感覚を、自覚を持っていたら、そうですね。思い切ってこれを捨ててしまいましょう。従うことができたでしょう。しかし彼はですね、持っていると思っていたのです。あと1ピースだけあれば、完成するの。それさえくれればいいんだ。そう考えていた。ですから彼はイエス様の話を聞いたときに、 私の探していた1ピースはこの方のところでもなかった。と言って、深い失望と悲しみを抱いて立ち去っていったのであります。救い主あるイエス様を目の前にしていたのに、自分からその救いを放棄してしまったのであります。私たちも実はこのようなことはよく起こるのではないでしょうか。神様の前で私たちに求められているのは自分を見ることではありません。神様を見ることです。神様の真実のお方を見るとですね、ああ、自分など無に等しいものだ。そうすぐ悟るでありましょう。聖書の中で偶像を拝むことはですね、かなり強く厳しくですね、戒められている。また偶像を拝むことが私たちの信仰によって致命的になり得るのはですね、なぜかと言いますと、皆さん、偶像を見ても私は何も持っていない。そういうふうに感じることは決してできないからであります。いや、むしろ大抵の場合はですね、偶像の方が人間よりも小さかったりですね、取るに足りないものであることが多いですよね。ほとんどです。まあ、先日ですね、新聞を読んでいましたら、被災地のある神社がですね、再建されたという、そういう話が載っておりました。で、そこで書いてあったことは、人々がですね、あの津波で流されたご神体を探し出して、自分たちで担いで、そこに持ってきて、よいしょと置いて、ああ、よかった。これで、一安心だね。そういうふうにし、そのことをした、そういうことであります。私はそれを読んで心を痛めました。津波でいともたやすく流されてしまう。自分の力で自分の元いたところに戻ることもできないようなものを、なぜ人は神と崇めるのだろうか。矛盾を感じないのだろうか。そう思うと悲しくなりました。もちろん人々がそうするには理由があるのです。自分でこれがご神体と決めたものをですね、見ておけば、そのご神体を前にして、自分は何も持たないものだという、そういうですね、意識を持たなくて済むんですよ。私もそれなりに持っていると思い続けられるのであります。だから心地よいんですね。子供であったものが大人になったとき、大人になってからですね、自分は持っていないということを認めるのは簡単なことであります。これがですね、人がなかなか神様を信じない理由だと思いますね。積み上げてきたキャリアとか人生経験といったものがですね、全力で反対の声を上げるからです。何も持ってない。そんなことないよ。あなたはこれだけのことをしてきたじゃないか。ちゃんとやっているよ。ちゃんとこれだけのものを持ってるじゃないか。経験もある。しかし皆さん、子供の時は何も持っていなかったのです。家もない。車もない。食べ物も衣服もない。すべて、親から無償でいただいたものであります。子供は親が一方的に与えてくれるのをですね、何の疑問も感じていなかったでありましょう。当然というふうに思っていたのであります。子供は皆与えられることを喜んで、恵みの世界に生きていたのです。ところが大人になってから同じように一方的な恵みとしてただ受け取るだけでいいんだよということで救いがですね、イエス様救いを差し出すとですね、受け入れられない。くなるわけですよね。なぜでしょうか。私はもう持っていると思っているからです。皆さん、だからこそイエス様は神の国に入るのに、子供のように神の国を何も持っていないものであるかのように神を受け入れるものでなければ、決してそこに入れないですよ、と言いました。持っていると思うものはそもそも神の国を求めないので当然のことであります。皆さんはいかがでしょうか。恵みの世界に生きておられるでしょうか。それとも行いの世界に片足を入れて、いや半身を入れてですね、いるでしょうか。イエス様は私たちを恵みの世界に生きるものとするために十字架にかかってくださったのです。私たちは再び行いの世界の奴隷になることはイエス様が願っておられない。さあ、そういうわけで私たちは今日短いこの箇所を通して多くのことを学んだわけですが、じゃあこの箇所は子供祝福式というこの文脈にある今日の私たちにとってどういう意味があるでしょうか。16節を見るとそれが明らかになりますが、そこを見て終わりたいと思います。16節。そしてイエスは子供たちを抱き、 彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様は子供たちをぎゅっとですね、ハグし、小さい子供たちは抱きかかえて、そして手を置いて、これ複数形なんですね。ですから両手を置いて、そして祝福して、そして愛されました。触ってくれればいいとみんな思っていたのに、思いがけずですね、ハグしてもらった。両手を置いて、祝福していただいた。なぜでしょうか？なぜイエス様はこういうことをしたのでしょうか？それは、子供たちが愛を必要としていたからです。子供たちが何も持っていなかったからです。空っぽの容器は満たされなくてはならない。それがイエス様のお考えでした。皆さん、私たちも子供たちに対して、そのような大人でありたいと思います。私たちが子供たちを愛するのは、何の理由によるのでしょうか。ああ、子供たち可愛いね。可愛らしいね。あるいは自分の子供がですね、自分に顔がよく似ているから何か愛おしくなってきて、だから愛するんでしょうか。あるいは小さい子供がいると何か場が和むからいいね、子供たちは。だから愛するんでしょうか。もしそういうですね、私たちが子供たちのその美徳の部分に注目して子供たちを愛そうとするならですね、名前気になってきた、愛せないな。言うこと聞かない。可愛くない。もう愛したくない。そうなるわけであります。しばしば親たちはですね、昔はああだったのになぁとこう言ってですね、同じことをしているわけであります。そうではないですよね。私たちが子供を愛するのは何の理由ですか？子供たちが持っていないからです。だから私は愛する。子供たちは真の意味で持たないものであります。彼らは空っぽの手を、空の心を満たされることを切に必要としています。だから私たちは愛するのです。親が子供を愛するのは、見返りとしてではなく、ただ恵みとして行う必要があります。勉強をきちんとするから愛してあげる。何々ができたから愛してあげる。皆さん、それは愛ではなく、報酬であります。愛というのは、子供が何も持っていない、無力で、切実な必要を覚えているということを見抜いて、だからそれを私は無償で与えよう。この一点に尽きるわけです。ですから皆さんが子供たちの中にですね、あ、このうちの子は、ここがダメだ。そういうふうに見出したなら、それは幸いですよ。ここがダメだ。ここは足りない。そういう足りなさを見れば見るほど、その子供たちを愛する必要があるということです。なぜなら子供たちはその賭けが満たされることを、その賭けを満たしてくれる愛を必要としているからであります。私たちが被災地に支援活動を行い、石巻にこれから宣教をしようとこう考えているのも基本的には同じ文脈だと思います。彼らのようなですね、巨大な必要の中にある人がいるでしょうか。あらゆるものに欠けているのが彼らであります。物質的なものにも欠けていますが、何よりも愛されるということに飢え渇いているのです。何の人心も持たない無償の愛に飢え渇いているのです。被災者に行くたびに、被災者の人と話すたびに、そのことを強く強く私は感じます。だから私たちは愛するのであります。これは震災に、で始まったことではなく、震災の前からそうでありました。あらゆる人が必要を覚えています。私は人生に何の不足も何の欠けもない完全な歩みができていますという人はこの世に一人もいません。あらゆる人々が飢え渇いています。この世は暗闇だと先週申し上げました。だから私たちが愛を示す場所も永遠に耐えることはありません。そこに賭けがあるから。そこに持たない人がいるから。だから私たちは愛するのです。そして同じく私も何も持っていないものです。そう思っているからこそ持っていない人とに寄り添うことができる。同じレベルで寄り添うことができる。小さな子供たちにも寄り添うことができる。イエス様はまさにそうでありました。私たちもそのようなものになろうではありませんか。私たちは親としてどのように歩んでいるでしょうか。子供たちを主のもとにエスコートしていくような親でしょうか。ほら、イエス様だよ。あそこに愛があるよ。行ってごらん。そういう親でしょうか。それとも、お前まだまだ、全然わかってない。 出直してこい。そして子供、そのように言って子供たちをですね、主の元から引き離すような、この弟子たちのような、そういう親でありましょうか。すべて私たちの選択にかかっているのであります。子供たちを恵みの世界の住人にするのか、それとも行いの世界の住人に仕立てていくのか、二つに一つの道しかありません。私が願うことは、今日ここにいるすべての人が、キリストの恵みの世界で、私は持っていない。だからイエス様の愛をいただこう。その愛を、そして余すところなく味わい、自分が何も持っていないということを誇る、そういうものとされたい。そう願う、切に願うわけであります。お祈りいたしましょう。